すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ、続いては続いてはジョン・アーレスさんの登場です。リモートでのご出演です。ジョンさん、こんばんにゃ。
こんばんにゃ、ギョースペイ、
ようこそいらっしゃいました。
はい、
ね、あんまりね、動かなそうなジョンさんのイメージなんですけど、運動してますか？
運動はしてますよ、歩いてますよ。
あ、偉いじゃないですか、うん、そんなイメージもないですよ。
え、偉い、偉い、偉いだけじゃないんで、偉いね、ちゃんと俺まあ、まあ、いいでしょ、真夜中ミッドナイトなんだからどうせ、うん、
それはちゃんと運動しようと思って歩いてるんですか、それともただうろうろしてるだけですか？
徘徊じゃないですか。
徘徊にはまだ早すぎず。
じゃあちゃんと運動を意識してするってことなんですね。
まあ多少はね。
あ、偉い、
うん、はい、
だから元気なんですね、
う
ん、
そうそうそう、たまにね、エナジードリンクも飲んだりしてね。
あ、それはいいことだ。
レッドブルー中野とか ね、うん、
中野はついてないから。
いや、なんかそこでこの間会いました、中野さんに。
あ、あった、
ブルー中野さん、私、はい、もうレスラーの時も大好きで見てましたもん。
あ、
日曜日の夜の女子プロレスに、うん、北斗晶さんとかね、もう最高ですね、うん、
最高ですよ、はい、本当に、はい、
さあジョンさん、今日はどんなアーティストを紹介してくださるんでしょうか。
あ、早速曲いきますか。
はい、
今日はザ・モンテ・クリストスというバンドですね、
うん、
これはマニアックかな、ちょっと。
そうですね。
どんなバンドなんですか、
うん、あ、これイギリスのバンドなんですけど、
うん、
はい、80年代になんかヒットしたジュゲジュスパトニックってバンド覚えてますか。
うん、まあ私はわかりますよ。
わかりますよね、
うん、
変態みたいなの。、
うん、
そこのでっかいリーゼントこさえたニール X っていうギタリストがいたんですけども、彼のバンドです、
うん、
リーゼントをこさえたっていうのにも私そこがこさえたって久しぶりに聞いた。
積もっちゃったよ。
じゃあジョンさんもびっくりするくらいいいリーゼントをこさえる方なんですね、
うん、そうですね、ウルトラですよ。
うん、うん、では曲を聴きたいです。
あ、そうですね、曲聴いてみましょう、
うん、
ザ・モンテ・クリストス、ジェーン・マスフィールド。
ジェーン・マンスフィールドでした。
はい、ジェーン・マンスフィールドってアメリカのね、女性歌手なんですか、彼女のことを歌った曲だと思うんですけどね、
うん、まあまあそのままですもんね。
そのままですからね、うん、ジェーン・マンスフィールドはスーパースターみたいなね、
うん、
打ち込みとはまた裏腹にね、ベースウッドベースですからね、
何気に。ジョンさんってこう音楽のセンスだけはいい。
そんな言ってば、それ好きですよね、ゆっくりね、それね。
結構好きなんです、
う
ん、
だけっていうところでしょ。
そう、だけ。ひどい言い方好きですよね。
そう、大好き。だから喜ぶんですもん。
こんな、いやいや、こんな休日には花を摘むような男に向かって、
お花摘んでるんですか？
あの気にしなくていいですよそこはね。
そこはね拾わなくていいんだって。
拾わなくていいんですよ。
ちょっとそのね境目が分かんない。
あ、鼻で笑って流せばいいんですよ。
鼻だけに。お後がよろしいようで、ジョーさん今週もありがとうございました。
いやそうじゃなくてさ、やめてよそういうの。そういうのありましたよ、なんか熱海秘宝館にありましたよね。
うん、秘宝館ね。
みたいな。いや、なんでもないです。なんでもないです。エデルワイス。
なんかわかんないけど。はい、じゃあジョンさんまた次回よろしくお願いします。
また次回があったらね。
そう、ないかもしれないしね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとう。
じゃあ RS さんでした。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分、お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては
フェアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はね、昭和っぽい話で、最近なくなってしまったレコーディングスタジオ、昭和のバブルのいい時代にあったこうレコーディングスタジオとか、あの僕らもねよくね使わせていただいてたんですけども、例えばね一口坂スタジオというね、あのこれ昔のねポニーキャニオンかなスタジオとか、あとセディックっていうね六本木の今のねテレ朝のあたりにあったおしゃれなねスタジオとかね、なんかいくつかあったんですけど、まあ正直ねどこで撮ったからって変わるわけではないんだけど、なんかこうモチベーションが上がるじゃないけどね、今日はなんか六本木のこのスタジオでやりましたとか、六本木界隈でね多分ね僕が知ってるだけで3つ4つぐらい、西麻布とかにもオンエアとかスタジオがあったんですよ。そういうとこでね今日はねオンエアでレックだよなんつってね、結構ね調子のいいこと言ってたんだけど、で結局ねなんかねみんなレコード会社の人たちも自社のスタジオってやっぱあるわけですよ。昔だとコロンビアさんとかキングさんとか持ってる割には使わないの、みんななんか演歌系の人とかはそういうとこ使いたがるんだけど、あのねやっぱ社内で撮った方があのリーズナブルにも済むしみたいな感じで、ただみんなねこうね制作費があるから、当時はだからもう外のスタジオで外のスタッフで撮るみたいな感じ、そういうのがね一時すごい流行ってて、レコーディングすると出前もねすごい豪華だったり、僕らの頃だと当時ねレコーディングだけ日本でやって、トラックダウンっていうのかな、録音したものを微調整したりとか綺麗にして、まあ、最終的な形にする一歩手前ぐらいまでのものをなんかわざわざレコーディングのディレクターとかがロサンゼルスとかロンドンとかに行ってやるわけですよ。で、ね、それがねなんか意外とね変な話ね、日本のそのバブルの時代なんで日本のスタジオよりそっちの方が安かったりする、でそんなことがねあったんですよ。それでなんかねみんなね一時ね海外でやるみたいなのが流行って、まあ、僕らも森口さんの時に1回か2回ロサンゼルスかな行ってやらせてもらったこともあるけども、まあ、結局ねトータルすると安かったりみたいな感じもするので、なんかねその頃はねなんかそういうねおしゃれなレコーディングというのはちょっと流行ったんですけど、今はねもう本当にコンパクトに自宅とかちっちゃなスタジオ持ってるからそこでね完結しちゃったりするので、逆になんか夢が最近ないのかな、そういうのってね。なんか僕らがね、無駄にお金を使ってたのか分かんないけど、まあ、そんな良き時代の話を今日はしてみました。それではここで一曲お聴きください。Gコンプレックスで、パーティーナイトは手を挙げて。 G コンプレックスでパーティーナイトは手を挙げてでした。詳しい最新の情報は AID ゼンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手は AID ゼンターテインメントの梶渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
私の手で運んできた命だ。
グーミーデジタルシングル運命。ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分映し出すような、
皆さんこんばんは。プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは。アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、なんと今日はですね、
はい、
カクテルの日。
わお、
おテンション上がりますか？
いや、上がります上がります。
カクテル飲んでますか？
飲んだことないですけど、あんまり。
マジですか？
あんまないですね、カクテルって。
なんか女子っていうとカクテルっていうイメージがちょっとあるんですけどね。勝手にやっぱ男の思い込みなのかな。
あんまり飲まないです
ね。あんま飲まないの？
カクテルって甘い系。
甘い系ってイメージありますけどね。そんなこともないんですけど。
あ、そうなんですね。
わあ、じゃあもう俺が昭和からやってきたあのカクテルの必殺技は全然聞いてなかったってことですね。
おっとっとっと。
いや、昭和のカクテルトークいっちゃいます？
なんか昭和のカクテルトークって何ですか？
なんか昭和の男のカクテルでの口説き方みたいな。
あらららら、なんかちょっと聞いてみましょうか。
カクテルをちょっと知ってるとモテるんじゃないかっていうふうにね、
は
い、もうへーだもんね。
そうなんだ。
いや、絶対男でうんうんって言ってますよ。
あ、本当ですか？
なんかこうちょっと女の子と、うん、まあ、食事なり飲みに行ったりして、はいはい、ちょっと洒落たバーに行くっていう。
あ、なるほど。
はい。まあ、ちょっと最後まで、
はい、聞きましょう。ちょっと最後まで
聞いてもらえますか？
はい、聞きます聞きます。
で、なんかちょっとまあそういうお酒ちょっと詳しいと、はい、女の子も詳しいんだみたいな。
へー、なるほど。
もうちょっと最後まで聞いてください、
ね。うんうん、聞きます
なるかなっていう体で今全部話しますからね。
わ、はい、かりました。
でね、女の子に合わせて、うん、じゃあこれがいいんじゃないなんて言ってバーテンさんに頼んで、
はい、
でカクテル来て、
はい、
カクテル乾杯して、
お、
ちょっと酔っちゃったみたいな、
お、
展開を、
はい、
もう昭和の男たちはみんな思ってたんですよ。
へえ、そうなんですね。
どうですか？展開的には。
どっから言ったらいい
か、どっから突っ込んだらいいかってことですか？
どっから突っ込んだ、
まあ、食事や飲みはいいじゃないですか。
いいですね、全然いい。
その後にこうちょっとこじゃれたバーに行くっていうのはありですか？
うん、まあまあ、あり、まあそうですね。
あ、
まあまあ、
でもそこで酒飾られてもめんどくせえなっていう感じですか？まず、
そうですね。
おー、ですよね。
うん、もうね、
うん、
どうしちゃったのって。
君はこんなカクテルが合うんじゃないかなみたいな。
決めないでほしい、勝手に。こっちで飲みたいの飲みますよって。
あんま、そうですよね。でもほら、うん、
だって例えば、
う
んうん、それが好みじゃなかった時どうしたらいいんですか？
あ、
こう選んでくれたけど、あ、
はいはいはいはい、
ちょっとこれ飲めそうにない、
はい、
どうしよう。なんかカクテルの意味とか言われた時にはもう何それみたいななっちゃいますけどね。
あ、ですよね。
なっちゃいますけど ね、 なんかね。
そうですよね、まあ、それが、ね、成功してきたかといえばそんなことないんで。だからかって今納得しましたね。 合点ですね。
合点
承知の好きですね。そうですか。
まあ、おしゃれですよね、うん、カクテル。確かに。
じゃあちょっとそういう雰囲気のいいバーでなんかじゃあ好きなの飲みなよみたいな感じの方がライトな感じがいいですね。じゃあその後あれですか、あの例えばホテルのそういう、はい、ホテルにバーとか結構ついてるんですよ。
へえ、そうなんだ。
でそういうとこで、うん、あのホテルのルームキーを差し出されるとかって、うん、そういう
怖い怖い怖
っ。いや結構ドラマチックな、
ドラマチックな展開なのかそれ。
感じはありますけどね。
そっかそっか、まあ確かになんかお互い思い合ってればいいですよ、
はい、まあそうですね、うん、でも思い合ってたらもうすでにそんなとこで鍵なんか出さないですよね、ま
あ、あ、そうなんだ。
はい、
困っちゃうな、なんか急にそんなことになったら
そういうの結構ねドラマとか漫画であるんですよ。
まあ確かに漫画とか多いですよね。
男が読む漫画で多いからダメなんだよね。
そうなんだ。
ああ、そうですよね。女性目線の漫画もっと私読んだ方がいいですね。
そうですね、読んだ方がいいかも。
そっか、じゃあ昭和のカクテルトークはね、うん、無残に散ったって感じですね。
まあそうですね、そうですね、なかなかね、
キモさだけが残ったっていうね、うん、
ちょっとなんか笑っちゃいますよね、それ本当にあったら。
いやでもね、いやみんなやってたと思いますよ。
やってんのかな。
みんなやってたと思いますよ。
すごい、
しょうがねえなって言って鍵を受け取るか、そのままトイレ行ってきますって言って帰っちゃうか、どっちかですよ。
そうなんだ。帰っちゃうんだ。
帰っちゃう。あれトイレ2時間経っても帰ってこねえなっつって。
悲しいな。
お客さんそろそろですって言われて。
バーテンの人に。
バーテンの人。あれ、あ、そう？あ、ちょっと酔ってたかなっつって。用意した部屋に自分で帰ってくるみたいなね。
そんな話もあるんですね。
ありますけどね。
それ現実にあるんですね。
あると思いますよ。
そっか、なんかドラマの
5万とあると思いますよ。
すごい、皆さんやっぱ頑張っていらっしゃってね。
そうです、昭和の男たちはね貪欲なんですよ、そういう、なんていうんですか。
すごいですね、はい、やっぱでも確かに昭和の男性は、
ね、いっぱいそういう話ここでしてきましたけど、うん、ね、カーステの話から始まりデートのプランを練るっていうところから始まり、ね、うん、
すごいすごい、
はい、
なんかね、現代の男性も頑張ってほしいですね。
あ、現代版だとね、そういうのどうなるんだろうね。
どうなんですかね、現代版は。
現代版もっとライトなんだろうな。
ライトか、もっと。
ね、もうちょっとギチギチに決めてね、やってほしいですけどね。
ね、そうですね、
はい、
うん。
そしてですね、まあ、この時期といえば五月病なんて言われますけど、うん、ちょっとやる気がなくなっちゃう。
ゴールデンウィーク明けて ね、
やっぱあれ休むからなんですかね。
いや、そりゃもうあんだけ長く休みがあったら、うん、
ね、
大変ですよね。
じゃあ休まないっていう選択もないしね、休みがあるのね。
まあ確かに確かに。
そうだよね。
それはそうですね。
なんかゆうちゃん流のありますか。もしやる気が出なくなっちゃったらこうしてますみたいなのありますか。
もう何もしない。
逆にね。
逆に。とことん。
はい、潔いですね。
あ、そうです。もうとことん何もしないですね。
もうでもこの日までに何とかしなきゃいけないって言ったら、もうじゃあその日を迎える感じですか。
あ、そうです。もうそこまでは本当に何もせず。はい
潔いな。
私短期集中型なんで、
はいはいはいはい、
そんなに時間をかけても、しかもやる気のない時にそれやっても、はい、いいものなんかできないじゃないですか。
素晴らしい。
もうだからとことんとことん休んで、
うん、
もうやるしかないってなった時にまで追い込まれて、
いいですね、はい、夏休みの初日にあの宿題を終わらせるやつって僕天才かと思いますよね。
本当それはそう、終わるわけがない。
そんなやつ普通いねえだろって普通思うんですけど、でも世の中いましたからね、うん、
すごいな、ね、確かに。
私は大体ね、やる気が出ないことがないんで、
あ、
昭和ですから。
すごい、
はい、
常にやる気満々なんです。
そうですよ、だからもうカクテルも語っちゃうんですよ。
いいですね、
はい、もう
この素晴らしい、
こういうキモいのが多いのが昭和ですから、うん、いいですよ。
いや、いいことですよね、
いい時代ですよ、うん、ね、
やる気あることが一番いいんだから。
はい、ということでここらでやる気が出そうな曲一曲お願いします。曲紹介の方どうぞ。
はい、サンボマスターさんでできっこないをやらなくちゃ。サンボマスターさんでできっこないをやらなくちゃでした。
いや、なんか元気出ますね。
出ます ね、
私たち選手もですね、別にやる気がないんじゃないですけど、はい、うん、もう今以上にテンション上げたいって時はみんな控え室でね、うん、結構エナジードリンクとか飲んでますね、はい、
エナジードリンクって出るんですか、はい、やる気元気、
やる気元気いいわけですか。今出ましたね、自然と
出ちゃうもんだ。
ほら今
出ちゃうんだ。
そのいいですね。
そういうことか。
でもそういうことでもだから、はい、要は暗示ですよ。
あ、まあでもそうですよね。
エナジードリンク飲んでっから元気出るぞっていう思いをして飲むからっていう。
なるほど、そうなんだ。
そうだからサンボマスター聞いたら元気出るよと思って聞いたら、
いやそうそうそう、
今めっちゃ元気出ますもんね。
元気出ちゃう。
やばいよこんな夜中に皆さん
元気になっちゃって。
いやいいと思います、うん、皆さんねこのままね目がランランとしてね朝を迎えてほしいなと思います、は
い、ということでサンボマスターさんでできっこないをやらなくちゃでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん今回どうでしたかね。
なんかカクテルの意味とかちょっと調べたくなっちゃいましたねどんな意味があるんだろうってい
やそれが変なさ深い意味があったらでもさそれ頼まれたら嫌だよね。
いやだから怖いからちょっと調べたくなっちゃいますね。
あーなるほど、ユイちゃんこれ飲むわって言ったのがね、うんうん、なんか真実の愛みたいな、
怖
いね、わかんないですけどね。
怖い怖い、ね、そんなのもあるんですか。
いやちょっと俺もそこまで調べてないけど、
ね、
あったらね、
でもあったらすごいですね。
でもそれを知ってたらって笑うんじゃないですか。
もう苦笑い
それですかみたいな、うん、それよりこっちの方がいいですね。
あそうですね、なっちゃうなっちゃう。
そうなんか私には無理ですみたいな意味のやつを、ね、頼むみたいな、ね、ちょっとそういうね。
それ面白いですね、なんかカクテルで会話みたいな。あ
ちょっと
できちゃって、
あいいですね。
わ
カクテルで会話っていうね、うん、今度ハッシュタグで多分ねいろいろね、ゆうちゃんがこれから投稿していくと思いますんで。
怖
っ、はい、うん、昭和の男たちっていうねハッシュタグね楽しみにしてますんでね、はい、よろしくお願いします、はい、このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、次回の定期公演は5月の25日木曜日に青山リズムさんにて開催されます。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ノアの方ですね、剣王選手デビュー15周年、6月24日土曜日徳島市徳銀ともにアリーナ大会がございます。夕方4時スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドヨネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
一人じゃないから今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしました。
はい、そうですね、賑やかにね。
はい、今日のゲストコーナー G ラッシュはこの方の声で番組がスタートしています。片言のボーカル長尾拓実さんでした。
そうですね、はい、いや本当に爽やかな ね、はい、曲でね、彼自身も爽やかですけどね。
蝶がつくほど爽やかでいらっしゃいます
、うん、確かに。
あとはオープニングの曲流れて、うん、一言二言この長尾さんの匠さんの声聞いて私たちがこんばんはこんばんにゃって入っちゃうので、
まあ、すぐにね入るからね。
オープニングテーマ曲の主人公をじっくり聞けてよかったですね。
そうですね、うん、はい、まあ、あと彼すごくこう音楽に対してね思いを持ってる人なのでね、いいよねやっぱりね、歌詞の世界観も含めてね、
まっすぐな方だなって改めて感じました。
はい、
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ホームページからはこの放送がリピート放送として配信されていますのでチェックお願いします。
よろしくお願いします。
それでは片言のルームメイトのグーミーの運命を聞きながらお別れです
お相手はロックニスト武美と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブフロアのほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。